言葉からのメッセージに今週も一緒に耳を傾けてまいりましょう。ローマの信徒への手紙の第14章1節から12節を朗読いたします。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですか。召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。しかし召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。特定の日を重んじる人は主のために重んじる。食べる人は主のために食べる。神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない。そして神に感謝しているのです。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。従って生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか。またなぜ兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座の前に立つのです。こう書いてあります。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌が神を褒めたたえると。それで私たちは一人一人自分のことについて神に申し述べることになるのです。以上です。今週からロマ書の第14章に入ります。すでに皆さんと一緒に確認してきましたように、このロマ書という手紙は第12章から第2部に入ったわけですよね。ここにはイエス・キリストへの信仰によって救いをいただいたキリスト者の生き方、特に人間関係、そのあり方が教えられているということであるわけなんですが、最初の12章と13章、これ先週まで学んできたところですね。この2つの章は、まあ、一般的な意味での生き方、キリスト者としての生き方、人間関係のあり方というものが、記されていました。続いて、まあ、今週から14章に入るわけですが、この14章から15章の13節まではですね、非常に今度は具体的な内容に、教えに変わるんですね。多分おそらくローマの教会の中にあったある問題をパウロが知っていて、その具体的な問題に対してこの14章15章でですね答えていると、まあ、示唆を与えていると、そういうことじゃないかと思うんですね。じゃあその問題がどういうことだったんだろうかと、実は詳しいことはまだここだけではよくわからないんですが、でも少なくともここに記されていることからわかることは、まあ、皆さんも読みながら気づいたと思うんですけど、ある特定の食べ物を食べる人と食べない人の間に問題が起きていたと、まあ、肉を食べるとか食べないとかね、野菜しか食べないとか出てますよね。さらにはある特定の日を他の日よりも尊ぶ人とそうでない人の間に何らかの問題が起こっていたと。いずれにしてもこの問題は、そのテーマはいくつか、原因はいくつかあるにしても、教会の中における交わりの問題、つまりクリスチャン同士の人間関係の問題っていうものがここで取り上げられているということなんですよね。教会という場所は理想的なね、何の罪もない、問題もない、そういう場所であればそれに越したことはありませんが、しかし現実には私たち罪ある人間、まだ完成、救いの完成に至っていない、その私たちが集まっている場所ですから、さまざまな問題が起こります、うん、その具体的な問題、いろんな原因があるわけですが、それをパウロはここで取り上げながら教えている。そこでパウロが冒頭で進めていることはこういうことですね。1節ですね。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。この信仰の弱い人っていう言葉がありますが、これはさっきも見たように、特定の食べ物とか、あるいは特定の日を重んじる、その重んじるあまりにですね、 そうでないクリスチャン、重んじていないクリスチャンを裁いたり批判したりしてしまう、そういう人たちのことをここでは信仰の弱い人って呼んでるんですね。この人たちはイエス様をはっきり信じているわけです。当然クリスチャンですよね。そしてそのイエス様から離れようと思っているわけでもないんです。信仰においてぐらついているわけでもないんですね、うん、しかし信仰においていわゆるこう言っていいでしょうね、枝葉の問題、つまり2番目あるいは3番目でいいような問題を信仰の本質的な問題、一番大事な問題なんだっていうようにこう捉えてしまうことで、そうでない人たちをそれはあなた方おかしいってですね批判してしまう、そういうまあ問題が現実に起こっていたっていうことなんですよね。そういう人たちをパウロはここで信仰の弱い人と言っている。パウロはここでこのような人々を受け入れなさいって命じてるんですね。ただちょっと誤解のないようにぜひぜひ確認しておきたいんですけど、ここでパウロが受け入れなさいって命じているのはあくまでもその信仰の本質的なところに関わらない問題、つまり周辺の問題ですね、枝葉の問題について、言っているのであって、つまり信仰の弱い人の弱さっていうのは主にあるクリスチャンとしての兄弟姉妹として受け入れ合うことをできない、妨げるほどの問題のことじゃないんです。いいですか、本質的な問題じゃないんですね、うん、そういうことではない、周辺の問題で迷っているっていうかですね、問題を起こしている、そういう人たちのことですよね。一方でパウロはコリントの信徒の手紙の1の5章11節でこういうことも言ってるんですね。私が書いたのは兄弟と呼ばれる人でみだらなもの、強欲なもの、偶像を礼拝するもの、人を悪く言うもの、叫び溺れるもの、人のものを奪うものがいれば付き合うな、そのような人とは一緒に食事もするなということだったのです。これは随分厳しいことが言われてますよね、うん、このコリントの信徒の手紙で言われている人物像と、この付き合うなってね言われているその人物像と、今日私たちが学んでいるローマの信徒への手紙の14章で信仰の弱い人と呼ばれている人たちとは明らかに違うんです。わかりますか、ここはちゃんと区別しておきましょうね。ローマ書の14章の1節でパウロがその考えを批判してはいけませんって、まあ、命じてますけれども、それはある事柄に関する考えが信仰の本質に関わるような重大なものではない場合にね、そう枝葉の問題で簡単に断罪したり、あんたおかしいってね、裁いたり断罪したりするようなことがあっちゃならない。そういうふうに自分の考えに固執することで神の家族の交わりが壊されてしまうようなことがあってはならない。そのためにパウロはこの14章のところで、この、一節のところでですね、その彼らの考えを批判してはなりませんって言ってるってことなんですね。しかし明らかに聖書の受ける罪に関わる問題については、これは全く違った対処が必要だってことですね。そういう問題ではないっていうことですね。じゃあここでパウロが教え、ここの14章で教えようとしていることをもっと具体的にちょっとね、私たちの今のこの私のそうなんでしょう、教会とか、キリスト教の在り方に当てはめて考えてみたいと思うんですが、まずはその信仰と救いの本質に関わる問題では、つまりない、関わらない問題、その実例として、まあ多分これ挙げていいと思うんですけれども、教会のクリスチャンの間での飲酒とか喫煙の問題ってありますよね、うん、あるグループの人たちはクリスチャンは一切お酒タバコやっちゃいけないって考えるし教えるんですね。私が最初にね生まれ育った教会はそういうグループだったんですよね、うん、しかしある他のグループでは酒やタバコについてはとやかく言うことはないんですね。牧師自らがお酒を飲んだりね、タバコを吸うような、ドイツのなんか行くとね、みんなそういう感じですよね、うん、っていう感覚を持つんですね、やっぱりね、はい、そういうグループもあるんですよね。じゃあ私たちは酒やタバコについてどう考えるべきなんだろうか、聖書は何て言ってるんだろうか、もう身近な問題ですけど、皆さんちゃんとした基準を得てるでしょうかね。例えばお酒について言えば、聖書は 酒を飲んではいけないっていうふうには教えてないんですね。明確にそう禁止している箇所はない。飲酒は一切禁止とは言ってない、うん、パウロなんかは体の健康のために少し少量のねブドウ酒を毎日飲みなさいってマナ弟子のテモテに勧めてますよね。そういう意味ではお酒を飲む飲まないっていうことは別に罪という問題と違うってことです。つまり飲む人も飲まない人も互いに受け入れ合っていくってことが大事だっていうことですよね。でも一方でこういうことも言われてます。パウロは酒に酔ってはならないはっきり命じてるんです。ですか。そしてこれ先週やりましたね、酒宴と酩酊、淫乱と公職というのもありましたが、酒宴と酩酊これを捨てなさいってね。そして主イエスキリストを身にまといなさいともこれ明確に言われてますよね。つまりお酒を飲むということ自体は罪じゃないんですが、その飲酒によって例えば人に迷惑をかけてしまうとかね、あるいは神様からいただいたこの体、クリスチャンにとっては精霊が宿っている神殿と言われてますよね。その体をお酒のために壊してしまったり病気になってしまったり、そういうことは現に戒められるべきだと思うんですよね。これは明確に聖書が教えているところですから、やっぱりお酒っていうことに関して何でも飲んでいい、飲んでいいなるいって単純なことじゃなくて、やっぱり節度っていうのを持ちなさいってことですが、でもこれは別に聖書で言われる前の問題で、一般常識としてね、人に迷惑をかけちゃいけないのは当たり前ですよね。体を壊すのもね、良くないってのは当たり前ですよね。そういう意味ではごくごく一般的な常識として捉えることもできるんじゃないかと思うんですね。もう一つタバコっていうのもありますが、タバコについて聖書は何も言ってません。何も書いてないんですから、タバコを吸うことが罪だとも言えないし、罪だとは言えないわけですよね、まあ、しかしこれもさっきのお酒の場合と一緒ですね。一般原則としてクリスチャンの体は精霊が宿る体ですから、清い体として、また健康な体として維持することが私たちにとってもとても大事な、まあ一つの役目でもあるわけですよね。それはね、皆さん、タバコやお酒だけの話じゃないんです。食べ過ぎ飲み過ぎも良くないってことですよね。これ私も気をつけなきゃいけないなと思いますけど、自分の体を壊すようなそういう不摂生も良くないってことですよね。そういう一般原則に照らして、やっぱりタバコはどう考えても今ね、特に本人だけじゃないですね、周りにいる人にも迷惑かけるわけですよね。健康上の問題ありますよね。二重喫煙って言うんでしたっけ、あら間接喫煙でしたっけ、そういうことがよく言われる、もうそういう時代になってますから、やはりタバコを吸うことそのものは信仰の本質に関わるような問題じゃないんですが、そしてそれが罪だってことも言われてないのですが、しかし吸う人は吸う人なりにちゃんと周りへの配慮っていうものをちゃんとしながら吸う必要があるということになるでしょうね。酒にしてもタバコにしても罪という信仰の本質に関わる問題じゃなくて、クリスチャンとして自分自身に対しても周りの人々に対しても配慮すべきことはあるわけですが、しかし酒やタバコそのものでやるやらないということで言い争うようなことがないようにってことですね。理解し合っていきなさい、受け入れ合っていけなさいということをパウロはここで教えているってことです。わかりますかね。次にもう一つ、今度は信仰の本質に関わる問題の具体例も考えておきましょうね。これは信仰の本質に関わる問題、その一つに性的なことに関する、性に関する聖書の教えをちょっと取り上げてみたいと思うんですね。聖書は人間の性、セックスというものを決してその汚いものとか、いやらしいものとかそういう意味で語っていません。いや、むしろ人間の性を神様からの祝福として教えている。皆さんこれははっきり確認しておく必要がありますね。創世記の第1章の27と28節、こう読みます。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ、ね、これ有名な箇所ですね。皆さんよくご存知だと思いますが、こんな風に性というものは、人間の性は神様の祝福なんですね。そして神様は結婚を祝福し、人間がこの世界に満ち溢れてね、どんどんどんどん子供が増えてね、どんどん増えていって全世界全宇宙を治めることを願ってらっしゃる。そういうことのために人間を作った、人間に役目を与えたと言ってもいいでしょうね。そういう意味で聖書の教えっていうのはいわゆる禁欲主義じゃないんですね。 全く違います。ただしここが大事ですね。聖は神様が定めた結婚という枠組みの中で初めて祝福になるんです。ですか？結婚という枠組みの中で神様がその祝福してくださることであって、結婚の枠を外れたところでの聖、つまり聖書の言葉で言うと姦淫がそうですよね。また不貧困という言葉もありますが、姦淫というのは基本的には結婚している人の間での問題ですが、そう結婚していない者についての性の問題は不貧困と捉えていいんじゃないかと思うんですけれども、そういうことですね。今の言葉で言えばどうなるかといえば、不倫あるいは同性、いわゆるまた昔よく言いましたフリーセックスなんていうことがね、よくありましたが、そういうことについては全て罪であるって聖書ははっきり教えてるんです。それは全部結婚という枠組みを外れたところでの性だからですね。そういう意味での罪のために、本来祝福であるはずの性がむしろ呪いに変わってしまうということがある。これは私たちははっきり知っておく必要があるでしょうね。それ現代は、私たちが生きているこの時代は、この性に関しては一般の倫理と聖書の倫理は全く違うからです。で、私たちは一般の社会で生きてますから、当然その情報を得てますから、こんなの当然当たり前だろうと思っていることが全然聖書とは違うということがあり得るわけですね。その一つがこの性に関する考え方ですよね。この罪のために本来祝福であるはずの性がむしろ呪いに変わってしまうことがある。そのために本当に様々な問題が生じて、本人だけじゃなくてそれに関わる家族や他の人々をも傷つけ苦しませ関係を壊すことにつながる。まあ早い話がね、不倫しました、そのおかげでみんなが幸せになりましたなんて話、一度も聞いたことないですよねないんですよね。いや、不倫でないにしても同棲しました、いろんな問題、同棲で2人は幸せかって言ったら、それに関わっていろんな問題も起こるんですよね。それはじっと観察してれば誰でも分かることであって、ああ確かに性はもともと素晴らしいものですけども、やっぱり結婚という枠物の中で初めて祝福されるものだということを私たちはしっかり心に留めておく必要があるんだと思うんですね。そこから外れるときに本当に大きな痛み、苦しみ、悲しみをもたらすことになる。ですからこういう罪に関わる問題の場合には、パウロはここで信仰の弱い人と言ってるわけじゃないんです。ですか？その考えを批判してはいけませんって、信仰の弱い人についてはパウロは言ってるわけですが、こういう問題は別の話だってことですよね。つまりこれに関してはやってもやんなくてもどっちでもいいっていう事柄じゃなくて、決して受け入れてはならない罪であるということを私たちは聖書から知る必要がある。その問題が罪である場合にはどんな対処が必要か、明確ですね。これもね、神の前にその罪を悔い改め、神様の許しと清めをいただく、癒しをいただく必要がある。こういうことをいい加減なままにしていると、罪の悪影響が本人はもちろんですが、家庭にも教会にも影響を及ぼすということをぜひ皆さん今日確認していただきたいんですね。いっぱいあるなと思います。これ私たちは明確に悔い改めて主の許しをいただくことができなければ、やらなければ、この罪の影響は私たちを蝕んでいく、教会を、家庭を蝕んでいくということが実際にあり得る、危険があり得るということを聖書ははっきり警告しています。さて話をちょっと本質に戻したいと思うんですが、今日見ているようにパウロはここで罪とは言えない問題、その周辺の問題ですよね、信仰の本質には関わらない周辺的な問題で互いに批判したり争い合うことのないように、むしろ受け入れなさいって命じているわけです。ここで受け入れるって訳されている言葉なんですが、別の聖書の箇所ですと、もてなすとかですね、あるいはねぎらうっていうふうに訳されている言葉でもあるんですね。ある辞書なんかではこの言葉は家族のように他人を受け入れることだって説明されている。家族のように他人を受け入れる、つまりね、 まあしょうがないかと、ね、神様がそこまで言うんだったら、まあ受け入れろって言うんだったら一応受け入れますけどね。でもまさか家族のようにもてなすことはとてもできませんってね。なかなか私たちはそう思ってしまうことがあるんじゃないかと思うんですけど、そういう受け止め方、そういういい加減な受け入れ方を意味しているわけじゃないってことですね。本当に心から喜んでその人を迎え入れる、どうぞともてなし、そしてねぎらう、そういう思いを持ってその人を受け入れていきなさい、そういう思いで自分と考えが違う人を受け入れていきなさいってパウロは言っている。なんかそう言われるとこれはなかなか難しくなりますよね。言ってることは分かるんだけど、そんなね家族のように迎えるって言ってちょっと無理ですよ。まあいるのはしょうがない、我慢しますけどみたいなね、それが私たちの本音であるかもしれませんよね。そんな狭い心の私たちが一体どうやったらパウロが言うように喜んでその人を迎えることができるんだろうか、喜んでもてなすようにしてねぎらうようにして自分と考えが違う人を受け入れることができるんだろうか。皆さんこの中で今日読んでるこの14章の1節から12節のところで、ああここにヒントがあるなって気がつくとこありますか。パウロがはっきりここで述べていることにやっぱり一つの大きな大切なヒントがあるんですよね。パウロはここでこう言っています。3節ですね。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。この最後の部分ですよね。神はこのような人をも受け入れられたからです。受け入れられたっていうのはさっき見たその一節の受け入れなさいっていう言葉と同じですよね。家族として、神様が神の家族として私たちを迎え入れてくれた、神の家のものとしてくださった、神様がそうしてくださったんだってパウロ言ってるんです。つまり今目に見える人間関係の話があるんですが、パウロは常にそういう時に目には見えない神様との関係、そこにまあ原則があるわけです、源があるわけです。そこに常に立ち返らせるんですね。エフェソの信徒への手紙の中で、夫婦の問題、人間関係、親子の人間関係、そしてまあ今で言えば会社の上司と、ね、部下の人間関係、その当時で言えば主人と奴隷の関係についての教えがあるんですが、その教えの全てにおいて基本となるのはイエス様に仕えるようにっていうのが全て基本基準になってるんですね。キリストイエス様に仕えるように夫に仕えなさい、妻に仕えなさい、妻を愛しなさいってことですね。それが常にイエス様との関係っていうのが土台にあって、目に見える夫と妻、あるいは兄弟姉妹、あるいは親子、そして会社の人間関係のその全ての土台になっているということですよね。だから皆さんも人間関係でいろいろ悩んだり苦しんだり嫌になったりいっぱいあると思うんですよね。クリスチャンであっても当然ね、生きてる限りそういう問題いろいろあるんですが、原則は神様とどう向き合ってるかってところにあるってことをぜひ覚えててください。神としっかり向き合えて、神様のもとにどっぷり使って、神様に何ていうかね、私たちがしっかり向き合っていくときに守られるんですよね。あるいは導かれるんですよ、助けられるんですよね。うわーもうどうしようもないと思ったときにこそ、私たちは神に立ち返るべきなんです。神の前にひざまずきひれ伏して神様により頼むべきなんです。神様助けてくださいって、そうやって神に向き合って神様とのその交わりの中にしっかり立つときに、目に見える人間との関係もそれを土台にして私たちは立ち向かっていくことができる。弱さを覚えるってあると思うんですよ、人との関係って。何歳になったってありますよね、若ければなおさらですよね。でもその弱さをこう包んで、しかも強めて立ち上がらせてくださるのは神様なんですね。だからイエス・キリストとの関係、そのイエス様はどうしてくださっているかといえば、キリストは私たちを家族のように受け入れてくださっている。あなたが嫌っている、あなたがもうどうもこう受け入れられない、その人をも、クリスチャンのその仲間ですよね、その人を神様は受け入れておられるんだっていうことにしっかり立ち戻ること、それが原則だっていうことなんですね。 続いてパウロは4節ではこう言ってますね。他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですか。召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。しかし召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。さあこれも、3節の続きで書かれてあるところなんですが、読むと分かるようなちょっと分かんないような不思議な感覚がしませんか。なんでパウロはその裁くなっていう時に他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者なのですかなんていうね、こういう言い方をしてるんだろうかと。例えば裁きが良くないってことは私たちはよく分かってるわけです。しかしなぜいけないんだろうか。あなたの裁いている人、その人は他人の召使いなんだよ、そういう言い方を私たちはするだろうか。相手の人権を重んじろとかね、相手の自由を束縛しちゃいけないとかね、そういうことは言うかもしれませんけれども、ここでパウロが言っているような言い方はしないんじゃないかと思う。ちょっとパウロはここでね、なんとかな、ちょっとというか、3節の続きで語っているってことがヒントなんですけども、実はここに記されていることも神と人との関係なんですね。まずは召使いと訳されている言葉、これは家のもの、同じ家のものという意味を持つ言葉なんですね。一般に奴隷、ドゥーロスという言葉がありますが、それとは違うんです。ここに使われているその家、同じ家に属するものというそういう意味の言葉、これが召使いと訳されているんですね。あなたが裁いているのはあなたの家のものですか、いや他の人の家のものではありませんか。あなたにその人を裁く権限はないのですか、 あるんですかって問いかけているわけですね。それはないだろうってことですよね。そしてさらにギリシャ語の辞書によると、ここで他人って、他人の召使いって書かれてある他人っていう言葉なんですが、この他人はあるギリシャ語の辞書によると、人のことじゃなくて人間以外のあるお方、つまり早い話が神様なんですね。キリストイエスと言ってもいいかもしれませんね。つまり他人の召使いってここで訳されているのは人間の話じゃなくて神に、イエス様に仕えるものっていう意味なんです。つまりパウロはここでこう言ってるわけですね。神の家のものとされている人を裁くとは一体あなたは何者ですか。その人が立つのも倒れるのもその主人である神によるのです。しかしそのものは立ちます。主なる神はその人を立たせることがおできになるからです。わかりますか。そう読んでみると3節からのつながりがよくわかりますよね。クリスチャンは強かろうと弱かろうと全て神様のものとされている。悪魔の支配から神の支配の中に移されているわけですよね。もう決定的に霊的な意味では私たちは救いは完成しているんです。霊的な意味では完成しているけど、まだ体においては未完成ですよね。罪が残ってますよね。その間に今私たちはいるわけで、そこに葛藤が確かにある、しかし御言葉により、聖霊により、祈りによって私たちはその葛藤に打ち勝っていくことができる、その戦いに打ち勝っていくことができるということですが、私たちは皆そういう意味で全て神のご支配のもとに移された神の家のものとされているんだ。ですからたとえ人生で倒れるようなことがあったとしても、クリスチャンです、でもね、あったとしても、しかし召使いは立ちますって言ってますよね。神に仕えるもの、神の家のものとされた召使いは立つんです。なぜなら主はその人を立たせることがおできになるからです。神様は私たちの主です、主人です。奴隷の主人、一般的な意味での奴隷の主人のようにね、奴隷をこう鞭で打ち叩いてね、ヘトヘトになるまで鞭で打ち叩いて死ぬほど苦しめて、お前、私はお前の主人だとなんてね、威張るような、そういう主人じゃないわけですよね。たとえ奴隷が失敗を犯して倒れるようなことがあっても、その奴隷を立たせてくださるような主人、それが神様だってことですよね。そういう神様によって私たちは立たされているんだ。そういう神様によってクリスチャン一人一人は生かされているんだ。そのことを思いなさいっていうことですね。それをはっきり見ていくときに、私たちは人を裁くということから免れている。裁かずにその人を受け入れるということができるようになってくるっていうことですね。 イエス様が十字架につけられて言われた言葉の最後に、エリエリレマサバクタニという言葉がありますよね。我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、まあ、そう叫ばれて息を引き取っていったことがマタイによる福音書に記されていますが、このイエス様の叫びについて一人の神学者がこんなふうに言ってるんですね。他の愛には執着がない。しかしイエスにこの叫び、エリエリレマサバクタニを叫ばしめた神の愛は宇宙的な強さとしぶとさを持っている愛である。なんだと思うかもしれません。もう一回言いますが、他の愛には執着がない。しかしイエスにこの叫び、エリエリレマサバクタニを叫ばしめた神の愛は宇宙的強さとしぶとさを持っている愛である。何かに執着する、あるいはこだわるっていうのは本来間違ったことだって一般的に言われますよね。だから仏教なんかではこういう意味での愛っていうものも、これは煩悩の一つだって考えるわけです。こだわってるから、執着する愛っていうのは避けるべきだって考えるわけですよね。しかしこの神学者は、愛、本当の意味での愛っていうのは執着するんだって言ってるんですよね。逆なんです。しかもこの執着の最も激しいもの、それが神の愛だ。神の愛はそういう意味で本当に執着するしぶとい愛だって言ってるんですね。じゃあそのしぶとさはどこに現れるんでしょう。どうしても何でもかんでも、とにかく人間を救わなければ止まらない愛だってことです。人間を救い出すためなら何でもしてしまう愛だってことです。それほど執着している愛だってことです。神は確かに罪を裁かれますよね。それは私たちが誰かを裁くなんていうのも全然簡単に吹っ飛んでしまうようなほどの厳しい裁きなんですが、でもその裁きの中でしかし神は私たちを救ってください。私たちを立たせてください。そのためにはどんなことでもしてくださる。それが神の愛だってことですね。私たちをもう再び生かし立たすために必死になってくださる。それが実はイエス様があの十字架の上で、なぜ私をお見捨てになったのですか、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと神様に向かって絶望の叫びを叫んだイエス様の十字架の意味はそこにあるってことですね。それほどの神の愛なんです。パウロがここで語っているのもこういう意味での神の愛なんです。そういう愛によってその人は愛され立たされているんですよ。その主の愛が、神の愛が人を立たせるんですよ。多くの神学者がこの14章でこのパウロが書いているこの言葉ですけど、パウロはこの言葉を14章でこの書きながら、主はその人を立たせてくださるのですね、こう書きながら、実はパウロは自分自身のことを思い出していたんじゃないだろうかと、自分のことを語っているんじゃないだろうかって多くの神学者が言ってるんですね。パウロがなぜ今ここで教会の中に立つことができているんだろうか、どうして人として立って歩んでいるんだろうか。当然これはパウロが自分の力で立っているわけじゃないですよね。パウロが自分で選んで自分でレールを引いてその上を走ってきたわけじゃない。主が、神がパウロを選び立たせてくださった。パウロという人を神様が立たせてくださった。実際にパウロという人は倒れたんですよね。あのダマスコに行く途中で突然主に出会ってバタンって倒れて目が見えなくなっちゃったわけじゃないですか。気絶状態になったんですよね、一瞬で、ね、そんな中でキリストに出会ってパウロの人生が変えられていったわけですけど、パウロは打ち倒された、目が見えなくなった。しかしそこで主の声を聞いて立った、いや立たされたっていうことですよ、ね、そしてその後ずっとパウロは立ち続けている、歩ませられている。そしてこの手紙もそういう中で書かされている。ですから教会の交わりというのは、クリスチャンの生き様というのは、そういうしぶとい神の愛によって立たされて生きている人間のなす技だってことですよね。そういう人間が作っているものが教会の交わりなんだってことです。パウロが言いたいことは、ここで言いたいことはそういうことなんですよね。 神様はこのように神ご自身の愛のゆえにこの人を受け入れてくださった、そして私を受け入れてくださった、あなた方だってそうなんだ、だからこそ私たちは立っていられるんだ、我が主人によって私たちは立たせていただいているんだ、そういう人を私たちは互いに裁いてはならない。神が立てているその人々を、人の人を裁くようなことがあってはならない。パウロが言っているのはそういうことだということですね。心に留めておきたいと思います。お祈りいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストの御名により祝福し祈ります。アーメン。